説教神の平和と題して新井純牧師です。
新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年は牧師交代というこの教会にとりましても、また私個人にとりましても大きな一つの山を登るようなそのような年でございましたけれども、神様のお導きによってこうした新たな年を迎えることができましたことを心から感謝をいたします。さて、臓器提供というものがございます。ご存知かと思います。その意思を表明するドナーカードというのがあるのをご存知かと思います。脳死状態になった時に臓器の提供をする、そのことに、同意するドナーカードというもの、移植の可能な臓器というのが記されておりまして、自分が提供してもいいよというものには印をつけるようになっています。健康保険証などの裏に、あるいは単独でそういったカードがございますけれども、私はほぼ一応すべてのものにを提供するということに同意をしています。実際に困難な病のゆえに、そうした臓器移植やあるいは骨髄移植というようなものを希望している患者さんというのは大勢いらっしゃいます。骨髄移植などは白血病などに対して適面の効果があるようで、提供する側が健康な状態のままでそうした隣人の命を救う手助けができるんですから、とても良いことなんだろうとは思います。もっと普及してもいいのかもしれません。一方、臓器移植の方はドナーと呼ばれる提供者が脳死状態にならないと提供することはできません。加えて臓器の提供を受けますと、そして移植手術を受けますと、その他人の臓器に対して自分の体が拒絶反応を起こさないように一生薬を飲み続けなければならないということを聞いたことがあります。しかも医療保険が効きませんので、年間その薬代が数百万円もかかると、高額な医療費がかかり続けてしまいます。ですから運よくドナーも見つかって移植手術を受けたとしても、大変な経済的な負担を負うことになると。もしかしたらその財産がなくなった時には治療が続けられないというようなこともあるのかもしれません。そんな話を聞きますと、素晴らしい医療技術もとてももしかしたら辛いものになってしまうのかもしれない、そんなことも思います。それでもそこに希望を見出そうとする方々は大勢いるわけで、そのような私たち人間の思いというのは全て神様が受け止めてくださっておられるんだろう、そのように信じます。仮にさまざまな理由で移植を断念しなければならない、そういうことがあっても、そうした葛藤や苦しみ、その全てを神様は受け止めてくださるでありましょう。命は全て神様に委ねよう、そう思いながらもどうしていいのかわからない、そういう状態であっても、神様は祈りの中に私たちに必ず答えをくださいます。神様は私たちが全てを神様に委ねるということを望んでおられるんです。それは私たちが思い煩い苦しむ、それを神様が望んでおられないということを意味します。思い煩うな、全てを委ねよ、そういう勧めは 私たちがその苦しみを自ら負ってさらなる苦しみにもがき続けるのを父なる神が見るに絶えず、さあその重荷を私に委ねなさい、あなたは楽になっていいんですよとおっしゃっておられる、そのことを表しております。自分に置き換えて考えてみるんです。例えば自分の子供であるとか、あるいは誰でもいい、大切に思っている人、愛する人が重荷を負って苦しんでいたのなら、その苦しみを代わりに担ってあげたい、あるいは共に担いたい、そのように切に思うものです。実に天の神は私たちを大切な子としてくださっている。私たちすべての人間を子として愛してくださっておられます。ですから子が苦しむのを見て、その代わりに子である私たちを解放してくださろうとされておられるのだと、そのように信じます。その父と子という関係性を私たちが確信できたとき、私たちは重い煩いから解放され、すべては父である神に委ねるということができる、完全なる平安の中に、そして私たちは置かれていくのでありましょう。それゆえに私たちは一切を委ねるべく、すべてのことを祈り求めるべきであるということが勧められています。時々こんなことを願うのは不信仰なのかもしれないんですが、というような悩みを打ち明けられ相談されるようなことがあるんですが、私たちが持っているもの、抱えているもの、願う事柄、それらすべてのものの中で神様の御前に持ち出してはならないというものは何一つないんです。むしろすべてのことは祈り求めるべきでありましょう。もちろんその祈りがすべて私たちが求めた通りに聞き入れられるというわけではありません。祈りはすべて聞き届けられ、神様は私たちの思いのすべてを受け止めてくださいますが、その祈り求めたものが今の私たちにふさわしいかどうかはまた別の問題なのであります。しかしそれとて私たちが自ら思い悩みながら、こんなことを祈ってもいいのか、ダメなんじゃないか、そういうことを判断する事柄ではなくて、すべてを神様の御前に差し出し、すべてを神様にお委ねするんです。ですから私たちが神様にお尋ねしたいとか、祈り求めたいとか、願いたいとか思うものは何でも神様の御前にすべて差し出す、さらけ出す、そして祈り求めるということが勧められているわけです。そんな私たちに神様が望んでおられることの一つとして、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や称賛に値することがあれば、それを心に留めなさいとパウロは進めています。真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、こういったことを心に留める、これは私たちにとって当然のことだろうというふうに認識をするものですが、中に人々から称賛されるように生きようとすること、称賛されること、これを心に留めるというのは、なんだか謙遜な思いからは離れてしまっていやしい感じがする、そんな気がしないでもない。そういったことに対しては 特に私たち日本人はそうなのかもしれませんが、否定的な印象を自らが称賛されるということに対してはそういう印象を受ける人もいるかもしれません。事実パウロ自身がキリスト以外のすべてのもの、すべての事柄はチリアクタと同じだというふうに見なしています。しかしよくよく考えるならば、徳の高い行い、素晴らしい行いや生き方だからこそ称賛されるのでありますから、称賛されるように志すということは決して悪いことではないとも思います。そしてキリストが人としてこの世に下されたことを思い起こしますときに、人としてこの世の命を全うし、その中で人々から愛され、その行いや御言葉が人々から称賛されたキリストに倣って生きるということは、私たちの目指すべき生き方と言ってもいいわけですから、パウロもそのように生きなさいと進めるのは最もなことです。ですから私たちはここで進められているように、もっと称賛されるように、そういうことに積極的であってもいいのだとも言えます。ただそのような中で称賛されるということが目的になったときに、その行いや生き方は虚しいだけではなく、神様を欺くことになりかねません。私たちは自らを誇るために生きるのではなくて、神様を誇るために、私たちの生き方、私たちの行いや言葉、そういったものを通して神様を誇るために生きるものでありたいわけです。実に私たちが陥りやすい罪の罠はその辺にあるのかもしれません。称賛されること、自らを誇ること、それを目的として生きるときに、私たちはいつの間にか自己愛にのみ生きるようになり、隣人愛を失うでしょう。称賛を得るために自己中心的な思いが先行し、称賛に値しないと思うことや、表立って称賛を得るのを妨げるようなあらゆる要素を排除しようとしてしまう、その結果隣人を顧みなかったり陥れるというようなことも起こってしまいかねません。これでは誰が見てもその称賛が本当の称賛に値しないということが分かります。コリントの信徒への手紙の1の13章にありますよく知られている愛の賛歌と呼ばれるところにもこうあります。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。素晴らしい信仰を持っていると自他ともに認める人がいても、それが見せかけだけなら虚しいのは言うまでもありません。慈善事業に熱心な人がいても、奉仕の心を失い、この世的な見返りを求めるようになれば、それもまた虚しいものです。すなわち称賛に値することを行ったり語ったりしても、それが称賛されることを目的としたときに、すべては虚しいものとなってしまうのだというようなことがわかるわけです。しかしだからといって、信仰的であることや正しさを求めるということ、清いこと、気高いこと、徳のあることを求めようとすること、それはもちろん隠すべきではありませんし、 やめるべきものでももちろんありません。それらを大いに求めていきたいものであります。神様に使わされるままに使わされ、用いられるがままに用いられ、その与えられた賜物を存分に用いて、その結果称賛されるような徳の高い行いができるのであれば、それを積極的に成していくこと、それを大いに進められ、またその結果称賛されることを喜び感謝するべきでありましょう。もしそのことでとやかく言われたり批判されたりするようなことがあるなら、それもまた全て神様に打ち明けるのであります。とかく目立つことをすると、私たちの社会は批判の対象になったりいたします。名誉を得たいからだとか、目立ちたいからだとか、そういうことを言われるのが私たちの世の常ややこしいところであります。でも父子聖霊の三位一体の神は常に私たちと共におられるのでありますから、私たちの願いや祈りを聞き、私たちのすべてをご存知でいてくださって、私たちをふさわしいところに導いてくださいます。私たちはいつも守られているんです。悩みや苦しみはすべてさらけ出し、キリストに共に担ってもらえることを私たちは信じています。これこそ私たちが喜ぶべき恵みであると言ってもいいでしょう。主が共におられる、そう確信できるのなら、私たちは何もこの世で恐れるものはないんです。ですから謙虚な思いで積極的に称賛されるべきことを行う、そのことを願い求めていきたいと思います。キリストに倣って生きる、そのことによって称賛されるような事柄は全て良いものであります。そのことによって称賛されるならば、その称賛を素直に受けて喜びたいものです。愛のゆえに受ける称賛というのは、私たちが受けるその称賛は神様がそれを受けるに等しいものでありましょう。そしてキリストのゆえに称賛される恵みを分かち合うことができるように祈り求めたいと思います。信仰に従って歩むことの素晴らしさを互いに分かち合いながら、それぞれが良い刺激を受け合ってさらなる高みを目指して歩むものとなりたいと思います。そのためにも様々なこの世的な思いから解放されていきましょう。キリストにあって一つ、その思いにのみ私たちは思いを寄せて良いものを分かち合っていきたいと思います。私たちを思い煩わせる、苦しめる様々なものから解放される、そのことこそが私たちの救いに最も必要なことであると思うからです。すべてのものを神様の御前に差し出しながら、安心してこの一年も歩んでいきたいと思います。一言祈ります。主なる御神様、新しい年の初めのこの朝に、こうして御前に呼び集められ兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができました幸いを心から感謝をいたします。どうぞこの一年もあなたが私たちの歩みに伴ってください。私たちが行くべき道を指し示し、その道を照らし、そして私たちの手を引いてください。私たちはどんなことがあっても打ち倒されることはありません。万軍の主が私たちと共におられるからです。どうかそのことを常に心に留めながら、 あなたと共に平安のうちにこの一年を歩ませてください。さまざまな都合でこの時共に集うことのできなかったお一人お一人をどうかその場その場で帰り見てください。特に病の床にある者、体調を崩している者、そしてまた私たちがそのような時には癒しの御手を差し伸べてください。苦しみ嘆き悲しみの中にあり重に負っているすべての人にあなたの慰めを備えてください。これから始まります新しい歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。